はい、皆様こんにちは。人間コーチング鈴木靖子です。本日ラジオのパーソナリティとしては2回目というふうになりますが、まあ、それなりの緊張感を持ってここにおります。でね、この緊張感っていうのを久しぶりにこう感じているわけなんですけども、皆さんは最近この緊張感っていうのを味わったこと、そんな場面はありますでしょうか。あとね、聞いてみたいのは皆さんどんな風に付き合ってるのかななんて思ったりもしますね。まあ、どうやら私たちっていうのは緊張感、新しいことを始めるときとか、あとどうなんだろう、なんか本番前、一生懸命練習したけど本番でちゃんと発揮できるかなみたいなね、そんな時に、まあ、緊張するってことがあるかと思うんですけどね。ただこの緊張感厄介者だなって捉え方もあると思うし、いい付き合いしてる人はそれで発揮できると、特に、ね、アスリートなんかは、アスリートの皆さんなんかはこう緊張感、程よい緊張感がないと新記録が出ないなんてね、そんなことも聞いたりもします。いつだったか、北島康介選手が、テレビのトーク番組でこういろんなことを話された後に、会場の皆さんから質問を受けたんですよね。その時に、一人の方が、北島康介選手はあんなオリンピックとか大舞台でこうプレッシャーかかって緊張することはないんですかって質問に彼が答えたのをすごく私印象的だったんですけど、緊張？いや、ないですね。緊張するよりももう早くやりたくてワクワクしています。でもそれだけ練習しまくってますから、それを発揮できる場があるって、そこに迎えるっていうのはもうワクワクしかないですよ。緊張するのはまだ練習し足りないんじゃないですかみたいなことを言われていて、なんか私なんかその時なんかやってたのかな、なんかあいたたたなんて思ったりもします。まあ、いろんなね、物の捉え方で自分に向き不向きとか、得意不得意分野とかね、いろいろあると思いますけども、捉え方一つで前向きになったり、次の一歩に進めたりなんて、そんな風にできることもあったらいいななんて思って、そんな皆さんを応援する仕事、まあ、遅くなりましたがコーチとか講師をしています。今日は、だいぶ前になりますね、コーチとして独立した2002年の時にある会社のコーチをさせていただいて、そこで出会った大木さんという方に来ていただいてゲストトークをしていただこうというふうに思っています。何の、ね、話が今飛び出すか、彼もね、いろんな捉え方をして前向きになっているかと思いますよ。それでは、まず、ゲストトーク始める前に1曲目を聞いてください。去年、私も捉え方一つでちょっと、オリジナル曲を作ったりなんかして、2曲目になりますね、作りました、器という曲です。どうぞ。
器で光る、あなたも光る、私も光る。器が光る、器で光る、どっちも光る、幸せ光る。時は流れ、季節めぐりて、きらめく心動き出す。触る、話す、返しながら、器が光る、器で光る、あなたも光る、私も光る。器が光る、器で光る、どっちも光る、幸せ。器が変わる、器で変わる、あなたも変わる、 私も変わる、器が変わる、器で変わる、どちらも変わる、幸せ光る。時は流れ川から海へ、流行る気持ちほどり出す、走る止まる潜る泳ぐ繰り返しながら、器が変わる、器で変わる、あなたも変わる、私も変わる、器が変わる、器で変わる、どちらも変わる、幸せ光る。お尻ふりふりよちよち歩きがいつの間にやら一丁前、昭和平成次なる称号いつの時代もくるくる、が光る、器で光る、あなたも光る、私も光る、器が光る、器で光る、どっちも光る、幸せ光る。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
大木さんこんにちは。
37兆
やめてよ。
こんにちは、大木です。
大丈夫かっていう、そのノリで来たかって感じですけどね。なんかわざわざここに来ていただいて、はい、それもねラジオのこのパーソナリティで話してもらうっていうのは、はい、なんかなかなかさっきも緊張の話ちょっとしたんですけどね、はい、実はなかなかのいい感じの緊張感。
そうです ね、わざわざマイクの向かって
そうそうそう
お客さんもいないところで喋るなんて、
ね、
初めてですね。はい、
この前久しぶりになって居酒屋で盛り上がったけど
盛り上がりましたね。
かなり盛り上がったけど
1軒目酒場 4,5 時間いましたね。
ね、だから今回はそのお茶なし、アルコールなし、
はい、
ガヤガヤなしで、
ガヤなしで
ね、
はい、
でもこんな風に喋れるようになったっていうのは、いつぐらい。でも結構最初の頃からですよね。
そうですね、まあ、僕はもう先生とお呼びしてた時から普通にお話ししてて、また鈴木さんもお酒が好きだったんで、ごく自然に何でもかんでも話す
そうね
なってた気がしますね。僕らもお酒好きでした。
なんかそうですね、だからさっきちらっと言った2002年の時に私が独立をして、で本当にご縁をいただいて、ある会社の8人のメンバーの、コーチ、というのを2年間、その後また1年ぐらいかな。
そうですね、新しい人が入って、
入ってきてね、
やりましたね、
やりましたよね、はい、秘密の、会議室みたいな。
そうそう、動物園みたいにね、いろんな社員がいる中で
みんな違う、
みんな違う、
ね、違うことやってましたね。
業種も違いましたし、
違いましたね。その時大木さん何やってたんでしたっけ。
一応これをやってました。
これというのは
インターネットと動画と、あとは社内情報システムみたいな何でもやもやってました。
ごめんなさい、何も聞いてないんですよ。皆さん聞いてる人全く分かんないですね、これね。大変失礼しました。大木さんは何屋さんでしょうか。
一応ですね、インターネットと動画を中心にした、あなたの街の動画屋なんて言ってますけども、細かいレベルで何でもやりますよみたいな感じで、動画を中心にしたインターネットを手伝いするみたいなことをやっております。
そうなんですね、
はい、
その前身ともなるものがそこ最初の時、
その会社、ご一緒した会社なんてことです。
実際私でもあのコーチングやってましたけど、はい、実際に何をやってたのか私あんまりよく分かってなかったかもしれないですね。あの人を見て人がそれが前に進めるようには、はい、あのコミュニケーション取ってたけど、はい、内容についてどうのこうのっていうのは入っていかないから、
うんうん、
ですよね、仕事のね、
そうですね、
うん、そうそうそうそうそう。でもそこでのことが今もつながってるってこと？
あ、もちろんです。
もちろんなんだ。
そうですね。
へ
ー、ここでね来る前に何話そうかなってちょっとおぼろげに考えたんですけど、うんうんうんうん、まあ今も僕はそうなんですけど、基本的に自分に圧倒的に自信がなくてですね、うん、多分当時もそんな話を鈴木さんと一緒にさせていただいてたとか、うんうん、
はいはい、
一人で仕事したいな、やってだろうな俺なんかっていう堂々巡りだったんですね、うん、30代の頃、
うんうん、
まあ、それをどうにかこうにかこう自信を持たせていただいたり、うん、まあ、何でもいいからやってみようよみたいな感じのところで、うんうんうんうん、まあ30終わりぐらいにもしやろうと一人だとっていうのは、まあそのベースがあったからだなっていうのは絶対そうです。
独立されたんですよね。
そうですね、
うん、
今から8年9年前ぐらい。
あ、8年9年前、
はい、2009年の10月に独立しました
。同じあの、まあ、動画という形。
そうですね、
うんうんうん、
同じことをちゃんとやってみようと、
うん、
それでお金を稼いでみようっていうのをちょっとやってみたかったので、
はい、
やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。どうでした、今なんか顔しかめましたけど。
まあいろいろね、基本楽観的なんで僕は、
はいはい、
まあ、なんとかなるだろうと思ったらなんとかならなかった。
面白いですね。なんか圧倒的に自信がなかった自分が楽観的っていうのがすごく面白いですね、
うん、まあ、楽観的なんだけど自信がないと。自信がないけど楽観的だっていうよくわかんない性格なんですね。
なんかでも私にはなんかこうなるほどって思うんですけど、聞いてる皆さんにはあでも僕も私もっていう人もいるかもしれませんね。
そうなんですよ。だから最近ね、まあ、年も年なんで、
うん、
あ今後10年5年とかね、うんうん、何やろうかな、どういうことやりたいかなと思った時に、
うんうんうんうん、
やっぱり自分みたいなこう自信のないようなやつが、うんうん、それでもこうなんか自分の人生を歩みたいみたいなね、
うん、
そういう人にこう説教するようなことをやれればいいなと言ってたと、
みん
な言ってろよっていうのを、そういうなんか若い人に言えたらいいなってちょっと最近思い始めました。
やってるんじゃないですか、すでに、
うん、かもしれないですけどね、
うん、
具体的になんか活動してるってことじゃないですけど、たまに20代の若者から相談乗ってくださいとか、
ね、
いいよいいよとか言って、それで鈴木さんに習ったですね、いろんなこう手法をこうお前この図を知ってるかとかって言いながら偉そうにですね
この図ってこのあれもしかして緊張重要曲線、
ね、
ああなるほどね、
重要なんとかじゃないと
か、ありましたね、
どうだるとか、どうだったことないですとかそうかとかって見ないから自由に書いてみとかってそんなこと居酒屋でやったりして
ます。そうなんですね。奥さんの生活今メインはそのやっぱり動画を撮る。
そうですね、
うんうんうん、
とある会社さんメーカーさんにちょっとお世話になってまして、
うんうんうん、
そこでのこう製品開発とかの様子を撮って、
うんうん、
営業マンに持たすみたいなやつが、
うん、
メインの、まあ、ちょっと主軸になってまして、
うんうんうん、
それ以外にまあいろんなお話はいただくんで、まあ、いろんなことをやってますね。
いろんなことね、
絡みで、はい、
あ、どうなんですか、同じような仕事の形態されてる方って。
ええ、会社にはすごく多いです。
会社に多いんだ。
会社には多い、何年に所属して、
うん、
ディレクターやったりカメラマンやったりっていうのは多いんですけど。
ああ、そういうことか。
フリーランスが少ない
でしょ、
うん、不安定な仕事なんで。
でどうやって仕事が来るのかなって思いますね。
本当です。僕もどうやって来るのかなって
してるんでしょ、
未だに分かってないっていうどこに仕事あるんだろう。
ネットワークどうやって作っていくんですか。
まあ、いろいろですね、 Facebook だったりお友達のお友達だったり、うんうんうん、カメラマンさんに紹介していただいたりとか、
うんうんうんうん、
こんなことやってる面白いやついるよとか、
へえ、
上司交流会、様々ですね。
だから長くやってる仕事あったじゃないですか、私なんとなくちらっと毎月なんかプレゼンターの人の、
あれはあの業種交流会っていうのを毎月15個ぐらいのプレゼンテーションを全部 YouTube に載せるっていうのをやってました。
へ
え。ただ残念ながらその主催してた方がお亡くなりになってしまって、
うんうん、あ、そうなんだ。
ちょっとそこは
だから最近見かけなくなったんですね。
でそうですね、ただその経験はすごく生きてて、
うん、
YouTube で何かちょっとやろうっていう時に、
うんうんうん、
あの話聞いてくださいよみたいな感じで、
うんうんうん、
まあそれは全然儲かんないですけど、うんうん、あの時 結局 7,8 年やったのかな。
長かったなって印象あります。
独立してからずっとや毎月毎月やってて、まあどういう風に反応があるのかないのかとか、どういう風に問題が起きるのかとかですね、そういうことを結構この 7,8 年で学ばせていただきました。
あと他にもちろんなんか教育ビデオを捉えてるとか、
そうですね、
そういうのも知ってますし、あとなんといってもね、私10年間やってたチャリティーコンサートっていうのがあるんですけどね、12月にやってたの銀座のね、とあるレストランで10年、まあ、やってった時に、本当に二つ返事でいつも来てくださってね、それを編集してもらって、
で最後ね、娘さんがインタビューをやって、
そうなんだっけ、突撃インタビュー、言ってね、
マイク持たしてね、
はいはいはい、結構だそれ見てて、あのそれこそ面倒見がいいなっていう印象もありますね。
いやいや、なんか若いやつ見てると説教したくなるっていうか、ほっとけないっていうか、そういう大きなお世話根性がちょっとだけあるぐらいですね。
でも上から行かないんですよね、奥さんって面白いなと思って。
仲間です
か。ね。
精神年齢19歳ですから。
なんかこう言って説教っていう言葉はね、ちょっとあれなんですけど、こうなんつったらいいんだろうな、こう上から来ないんだよね、こう横から対等に来るっていうか、
ひょっこりと
ひょっこりと、それでこう基本寄り添ってるので、それが痛くない、
ありがとうございます
っていう感じかな。
多分コーチングとかで学んだというか、ちょっと垣間見せていただいたというか、人に分かってもらうのはね、声の大きさでも、威圧でもなくて、まあ自分の場合寄り添ってこうなんかそれでどうしようみたいな感じでね、よく鈴木さんがおっしゃってたキーワードで、結局その人のためになるのかなみたいな感じです。
なんかね、これを何こうゲストトークしていただくにあたり、はい、改めてこうチラチラ大木さんのことを見たら、ね、動画の便利さをもっと多くのスモールビジネスへって書いてあるんですね。
偉そうですね。
いやいやいや、それでなんかでもこれ思いがあるんだろうなっていう、だから奥の思
い
みたいなものがあるというふうにちょっと感じたので、これはね後半ちょっと一曲ここで挟んで、それで後半また聴いていきたいと思います。せーの、曲でダイヤモンドです。お聴きください。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。
先ほども言ってましたけど、この便利や動画の便利さをもっと多くのスモールビジネスへ、なんかかっこいいですよね。なんかちょっと街の電気屋さんっぽいところもなんか、
街の電気屋さん崩したくないんですけどね。
なんか痒いところに手が届くような仕事とか、
そうですね、
あるのかなと思ったり、
この泥臭さをもうちょっと理念っぽく言おうかなって、ちょっとかっこつけようかなって
、
2年ぐらいでちょっと考えたコピーというか、
なんかこうイメージしてるものとかあったんですか。
結局今まで、まあ、その前独立する前からしたら結構十何年もしてまして、いろいろお話いただくんですけど、私自身としてやっぱり何がしかの仕事の動画に関わってたいなっていうのをすごく思いました。
仕事の動画に関わっていきたい。あ、ビジネスね、それはそうですよね。
何かを作って、例えば運動会のビデオってビジネスではないんですね。
ああ、なるほど。
お孫さんを撮っておきたいとか、そういうことですね。記録ビデオ、
記録ビデオとビジネスのビデオは違うんだね。
違うんですね、僕の中では違う、はいはい、儲かればいいじゃなくて、まあ、5000円でも1万円でも作ったものが、その人にとって仕事のプラスになるようなものというのがいいな、
なるほど、
広がりっていう方が僕はやってて楽しい、
はいはいはい、
でもいや一部上場企業がとかじゃなくて、これから起業するんだけどさとか、ここで大転換を図りたいんだけどっていう人
をやると、
僕自身は逆にお金払いたいぐらいワクワクさせていただけるんで、そういうことを、まあ、映像で応援できたらいいなというのはその言葉です。
あ、でもすごい分かりやすいです。あの記録ビデオってしまわれちゃうんでしょきっと。
そうなんですよ。
でもそうよね、
結婚式の、ね、ビデオ何回見るんだ。
そうだよね、でもビジネスのビデオだとこれからの展開につながるとか、ありますよね。起業してる人これからやってホームページ作るとかに、そこにこう動画を入れると、そこで躍動感が出るとか、分かりやすくなるとか、
色がつくとかね。
私も一本撮ってますね昔ね。
そうですね。
そうだ、あれはあるところから依頼を受けて何分間でね、自分 その講義の模様を撮っても見るみたいなことでやりましたよね、あれもだから仕事にこう反映するようなものになっていくわけですよ ね、
特に今 YouTube がありますし、 Facebook もありますし、 DVD を配るなんていう時代とは比べ物にならないほど拡散性が強くなったわけですよね。
この YouTube について私も知ってるようで知らないんですけど、やっぱり YouTube ビジネスってやっぱりすごいですよね。
そうですね、あのだそこがいまいち、例えば皆さんが普通にこう仕事をされてて、何々さん仕事始めたんでだって YouTube チャンネル持ってるって多分なってないと思うんですよ、ね、これが面白いところで、見たり聞いたりすることはいくらでも皆さんされてると思うんですけど、じゃあ自分の仕事にどう役立てようかっていうところは実はほとんどやってない。
やってないというね、考えがないわ。
考えがない、でこれってちょっと話大きくなるんですけど、チラシとかね、二次元のものっていうのは日本だったら江戸時代からあるわけじゃないですか。
はいはい、
版画を作ろうとかね。
おお、面白い、
ま、町のね、なんとかこう、なんか下手人が逃げたとかね、
号外
とかね、これ紙を配ったりとか、そこはチラシの文化としてあるわけです、それを延長されたインターネット上のチラシホームページってあるんだけど、じゃあ何かをやりたい、告知したいっていう時、映像を流すって頭がついてこない、
っていうか身近じゃない
、発想にない。
自分で撮るっていうことも、まあ、ビデオレター
ならなんとなく、それじゃ仕事にしようっていうから、
あ、そう、ね、
社長さんじゃあちょっとなんか喋りますっつったら、いやいや私なんて急にしごりにし始める。それは別に炎上とか顔がまずいとか、なんとかじゃなくて、頭がついてこないんだなっていうのは、ここ僕十何年やって分かったことなんですね。
なるほど。
つまりはそこはすごく可能性がまだまだ残ってるっていうのは、そのスモールビジネスでところにもちょっと困まれてます。 YouTube も絡んで、
なんか聞いてる人でピキピキピキって今来てる人いるような気がする。
あったらありがたいんですけど、
はい、実際に、なんていうの、実績じゃないけど、はい、どんな風にこう活動されてるとか。
今はですね、 YouTube の検索のところで、サービスの本質塾、
サービスの本質塾、
っていう風に検索すると一発出てくるんですけれども、障害者の方とか、ご高齢者の方向けの、旅行なんかを企画されている高木さんっていう方がいらっしゃって、その方がいろいろ講演とか活動されてるんですけど、その一端を YouTube に今70何本、短いやつですね、上げてるのが今結構、急に人気が出始めまして、登録者数が3500ぐらいになり始めたんですよ。ですので、まあ沖は何言ってんだろうっていうところで、その辺を見ていただければ、まあ、撮影編集、 YouTube チャンネルの管理、いろいろ設定とかですね、そういうのはそこに込まれてますので、まあ、とある先生がいらっしゃったり、何かこういうね、まあ、その人はまあ講師業なんですけど、こういうことをまあ YouTube で出しておくと、何かこう、社会に拡散できるという、いいモデルになっているのかなと思います。
短いビデオ大体どんなもんなんですか。
3分から、まあ、長くて9分とか10分にいかないぐらいで、できるだけ短く喋ってくださいって言って、大丈夫よという感じで短く
切ってね、 やっぱり人のあれってやっぱ集中力ってやっぱ3分なんですかね、あの基本の距離も3分って思ってやってますけど ね、 で
YouTube の論理からいくと10秒から15秒で人はその動画を見るかどうか判断すると、う
ん、あなんかコマーシャルみたいだね。
そうですね、おっしゃる通り。
へえ、
うん、なのでその10秒15秒をちょっと飽きさせないように何か、うんうん、カメラ切り替えたり、
ね、ああなるほど、
まあ、多少の工夫はちょっとあったり
する。ということはこう自分のやってることをその世の中に知らしめたい一つの道具として、まあ、チラシだホームページだっていうんではなく、はい、動く動画として生のものを作って、はい、撮ってもらって配信して、
はい、
その何ていうかな作業っていうのかな。
そうですね、
うん、それもわからない人でも大丈夫。
え、いきなりね制作会社を紹介してとか、
うん、
ビデオアーティスト いくら撮れるのかなとか
ってこと
になると
思う。多分ね金銭がね、
そうですね、
あの想像できないと思う、
うん、なのでじゃあ、ね、予算これぐらいしかなかったら、
うん、
じゃあ例えば iPhone の撮り方を教えますよとかね、まずはご自身でやってみたらいいじゃないですかとか、そんなあの何、まあ、もうゼロから何かできることないかって一緒にこうお付き合いいたしますので、う
ん、はあ、あれ大きさのホームページ、
はい、
でしたっけ、
はい、
に行けばある程度の料金表みたいなのがあるの。
一応あります。僕、まあ、アルバイトみたいな感じの換算で、
うん、
ベースが4時間で、うん、一応定価としては2万9800円という定価を出してます、
はい、
この時間拘束するから、もしくは編集で時間が取るからいくらですねっていう、うん、あの見積もりをしてます、
うんうん、
ただどれじゃ分かんないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
なんで、まあ、それは個別に
ね、 ね、私一つ心配したのね昔、
はいはいはい、
昔今はそうい
ろいろね心配していただきました。
いやいやいや、そう心配してない、私と似てるところがあってなんて、私そこは私の持ち出すかなんだけど、
いやいやいや、
あのやっぱり値段の付け方って、うん、やっぱいい人で終わってしまう可能性もあるじゃないですか、
はい、
でそこが自分の中でこう見えないとか、うん、こう割と測れない商品じゃないですか。時間単価とかね、うん、私なんかもそうなんですけど、うん、おしゃべりとコーチングとどう違うのって言われるところがあってね、うん、だからその辺なんかをこう知らない人がこう安心してね、うん、お願いできるような、うん、それ安心できる人としてももちろん大木さんは私は推薦するし、あと大木さん自身もそれを仕事になさるときに、なんだろうな、そういったクリアな体型があってね、
はいはいは
い
は
い、お互いがいいことになればいいななんてちょっと、
は
い、
そうですね、
うん、もうなされてるんでしょうけど
気持ちよく仕事するってね、簡単なやつ難しかったりします
よね。そうですね、うん、そうかそうか。どうなんですか展望としては、それいい感じでいきそうなんですか。
まあまあそうですね、まあ、あとは理想と現実というか、
うん、
お金がもらえるものとやりたいものっていうのは常にこう乖離がありますので、
はいはい、
そこをどうやって自分のやりたいこととあれをこう近寄らせていくかっていうのは今後の課題です
よね、うんうんうん、いやなんか真面目な話しちゃいましたね。
面白い話
だ
と思ったのに
もタンバリンまで持ってきたのにね、
ガラス機械なかったよもう
でもここで終わりなんですよそろそろね、またね、あのそうだ番組作ってよ。
あ、そうそうそう、
ね、
そうそうそう、
ここで言うのもなんだけど、
うん、
なのでまた違うとこで、
DJ
スズ、うん、DJ、あとなんかちょっとやりたいなと思ったりもしたんでね、はい、
この横にいる、
はいはいはい、ぜひぜひ
またお目にかかりましょう、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯吉幸です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
沖貴弘さんってねフルネームで呼ぶとなんか ドキドキしちゃったりもしますけども、彼とももう長い付き合いだなと思います。時々お目にかかり、すごく頼りにしているんですけども、彼のその安定感っていうか安心感っていうのかな、そのことと、あとアイデアを持ってそれを形にしていくっていうその力と、すごく私にとってはパワフルなそんな力をもらっています。今後ね、動画のことで YouTube の話が出てましたけども、私もお願いしようかなと思ってしまいました。聞いてる皆さんどうだったでしょうかね。彼に関してのホームページとかコンタクトの取り方については帯先生のブログにも、書いていただこうというふうに思っていますので、どうぞご利用ください。 それでは2回目もどうにか無事に済んだことをとても嬉しく思います。ではまたお耳にかかりましょう。さよなら。